じゃあぼちぼちあれですかね、開幕賞2018
いきますか、
本当はいきますか、まだそれともなんかいろいろあります、はい、
まあ、用意した話いくつかあったんですけど、
あ、言ってください、言っていいですよ、いいですよ、あのとっとこさんがしゃべる余力があれば、
これちょっと対象に絡むとこもあるんで、うん、あの対象終わってから
話した方がいいかな、うん、なるほど、はい、うん、あの選考委員のなんか
あまりにね、うん、ここで熱を込めちゃうと分かっちゃうと思う
あのそうですね、
先に漏れちゃうと
ネタバレになっちゃうともったいないんで、今年のあのどうなんだみたいな ね話をしていきたいと思います。一応ね、快楽天開幕賞っていうのは、はい、とっとこさんが選ぶ、ね、今年の快楽天の中でどれが一番良かったのかみたいなのを発表するっていう賞レースっていうのが、ね、はいね、基本的にはあるわけですけど、はい、じゃあ一応本題の方に話いきましょうかね。
はい、行きましょうか。
はい、
じゃあまああの開幕展、開幕賞2018、はい、とりあえずノミネート作品、
はい、
の話をさせていただきます。
はいはい、
ましょう。
ちなみにノミネート作品は何作ありますか。
今年3作、挙げさせていただきました。
はいはい、
まあお前が決めるんだからノミとも何もないだろ
う。勝手にしてくれって感じでありますか。はい、どうぞ。
思うんですけど、まあこれあの、まあ、うちのね、元子夫人もあの一票を投じてますから。
はい、ああ、元子夫人賞も気になりますね。
投じてますんで。
ああ、ありがとうございます。ま
あ、あの3作挙げさせていただきました。
はい、
1個目、
はい、
5月号掲載。
5月号掲載。
ヒゲナムチ先生。
ヒゲナムチ先生出てきましたね。
ね、去年お前そんな教えたのになぜ載せないんだっていう。去年賞に入れないんだって言ってたヒゲナ
ムチ先生。ありました、ありました。熱く語ってました、
ね。はい、でも先ほどもちょっと語り尽くしたんですけど、スイートタイム。
スイートタイム。
催眠アプリのやつ。
そうですね。
お、よく覚えてますね。
はい、と1本目、はい、スイートタイム。この作品はさっき語り尽くしたところも若干あるんですけど、
はい、
本当に催眠アプリの、1個レベルの上。
ああ、なるほどね。
っていう、
あのおじさんが出たり消えたり。
消えたりするっていうところもあるし、これをだから、まあ、本誌とそのネットをうまく利用したっていうところもすごく企画としてもすごく良かったし、
催眠アプリのね、解体と再構築っていう。
そうですね。
確かに。コストモダン以降。
まだまだ伸びしろがあるぞ。
一個のエロ漫画でこんなに楽しませてくれるかっていうことですよね。だからね。
結局、5月号掲載ですね。
本当に。はい、で、まあ、おじさんを消すっていうのも、いわゆる今の、ネットで書いてる、デジタルで書いてるレイヤー的なね、うん、表現の、行き着いたところでもありますし。
なるほど。デジタルだからこそ
できた、やりやすい、
やりやすい、
できたっていうのもあって、本当にもうちょっと、まあまあ、
思って
ます
けども。まあ
ぜひ本当に
ヒゲナムチ先生、
ヒゲナム先生、これまあまだそうですね、この間の単行本入ってないんで、またこれも来年以降載るかなって思ってる単行本出たら、
このね、汚いおじさんと可愛い女の子のこのなんてコントラストっていうのがあると思うんですけど、そうですね、作家さんによると、お前そこまで汚いおじさんに頑張って力入れないって方がいらっしゃいます
ね。でもね、
やっぱこれは重要だと。
イカナ先生おっしゃってましたけど、おじさんいいんですって、楽なんですって。
なるほど。
形が整わなくていいから、自由に筆が乗って自由に描けるっていうところが、
まあ確かにね、おじさんってね、うん、面白いんだよね。
おじさん好きなんですよねって言ってたんですよね。
絵描く分には面白いんですよ、おじさんって。
なんか結構さ、その普段エッチな絵とかを描いてる人がさ、うん、趣味でこの修作とか言ってさ、
うん、
やったら渋いウィッチャーの主人公みたいなお
じさん、ひげ生やした、
堀の深い、もうスパーキを声出してるだろうみたいなやつ、
描きがちだなとは常日頃思っていたんですよ。
やっぱり可愛いものはね、ある程度の路線から外せないですから、
そうなんですよね。
他のギアを入れたいっていうのもあると思うんですけど、
ね、そうそうそう、すげえチェックしても裏表見てとかそういうのになるじゃん、左右非対称とか見て、
ね、
とか全部、はいはい、まあ、全部考えなきゃいけないから、ね、可愛いのは難しい。
まあ、おじさんってなんとなくて、あ、おじさんなんだな、ではもう
希望の一つですからね、う
ん、効果としては十分ですもんね。
うん、
まあエロ漫画の中ではね、そうですよね。
ただやっぱりヒゲナム先生本当におじさん描き慣れてらっしゃるんで、おじさんのキャラ付けもすごくうまいっていうところ
で、おじさんの光る一作、
おじさんの光る一
作、
はい、5月号掲載のスイートタイム、これはノミネートされ
てますね、はいはい。
じゃあもう一つの作品ですか。
はい、まあ、2個目ですね、
はい、
2個目の作品、帰って8月号掲載、
8月号掲載、
はい、モジャリン先生で1回だけ、
一回だけ。これまだ紹介されてない
です、ね。紹介されてないですね。
モジャリン先生。
モジャリン先生はもう、単行本2作、3作ぐらいかな。出していらっしゃる。まあ、割と中堅の方って言ったんですけども、
まあ、美少女コミックっぽい感じの絵
ですね。絵ですね。はい。で、これ、センターカラーからかな話が続いて、うん、まあ、
なるほど。真ん中に。
真ん中に持ってくるって、うん、まあ、センターカラーの部分ではツインテールの女の子が、まあ、やってる漫画なんですけども、はい、まあ、ストーリー部分、まあ、解説ちょっとしますと、うん、まあ、会社の、ね、先輩に、まあ、まあ、この後ちょっと暇だったら飲みに行こうよ、で、うん、1回だけ1回だけっていう、その1回だけを結構その先輩が多用してくるわけですね。で、飲んでたら
1杯だけ
って言ったら、まあ、結局何杯も飲まされて、いや、この後ホテル行こうよって、1回だけだからっていうんで、まあ、女の子の方ももう なんとなくなし崩し的に行ってしまう。で、この話で、まあ、エッチするっていう話なんですけど、まあ、ここの部分も割とその女の子がだんだんこのほぐれてくる丁寧な書き方、非常によく。
トトコさんそれ好きだよね。こう女性のこの心変わりをこ
う
丁寧に割と書いてくる。そうですね。
心理描写の書き方はやっぱり大好きなんで。
で、
この、まあ、女、
それがいいぞと。
お姉さんすごい長女でしっかり者みたいな雰囲気の人なんだけど、あ、まあ、なんかこれがツインテールにされてやられてるっていうところも、
なるほど、ね、
このギャップのところに
ポイントして。ギャップ萌えだ
と。で、この作品を語る上で一番僕が言いたいのはこの最終ページ。
最終ページが、うん、オチが大事だと、ね、
あえて言わない方がいいと、
言わない方がいいですかね。
いわゆる通い先橋的な愛な展開ではないぞと、
はい、もうね、もうね、この話うまくオチが効いてるんですよ。
あ、なんですか。
これね、
とっとこさんのね、目がね熱くなってるのがね、
ギラギラに、
そうそうそう、
黒目がでっかくな
って、周りが赤くなって
る。悪いですけど、対象ではないかもしれなくなるかもしれないですけど、うん、最終1ページ漫画賞ではトップです。
マジですか。
オチ賞、
オチ賞で言えば
今年の1ページといったらこれだと。
これもうこのページのね、うん、良さ、
さっきヒゲダム先生、女優男優賞
がトットコさん の、ね、気持ち悪い熱量がね、ブワーッと泣くんじゃねえかなみたいな感じ。
いや、もうちょっと俺も泣きそうになるよ。こんなにね、こんなにいい1ページ書くなんてって思うわけですよ。
今年の1ページは決まりました。
決まりました。
8月号掲載の
モジャリン先生、
ね、
1回だけ、
はい、1回だけの最終ページは絶対見ろ、
絶対見ろ。
出属、
出属、確かに確かに、
まあ、一応コミフロの方ではまだ見られますので、
確かに
確認していただければ、ぜひぜひこの最終ページを見るためだけにも漫画を通して見る価値がある。
なるほど、
ね、皆さんワニマガジンのコミフロに登録しよう。
金もらってんのか。あれ月いくらぐらいでした。
月1000円ですね。
月1000円、安い、読み放題。
1000円で今だって快楽天、ワニマガジンと、あとホットミルクも読めますから。
ホットミルクあり
ます
ね。メガストも読めますね。相当コスパいいですよね。
おちんちんが擦り切れちゃう。
そうそうそうそう、ちん
ちんがなくなっちゃう。
こんなページで
言って女の子になっちゃう。
読むのが追いつかねえっていうことですからね、本当ね。
印刷読めば元を取れる。
元を取れる、
ね。なるほど、なるほど。素晴らしい。はい。というわけで、今、モジャリン先生の1回だけがノミネートされました。ね、
はい、
はい。そして最後。
はい、最後ですね。
3作目。
3作目。9月号掲載ですね。
5月号。
まあ、先ほどもだいぶ語らせていただきました、松川先生。
松川先生。はいはいはい。今年、伸びた。
伸びたね。そうね。の、新人 OL、森藤リリコ。
新人 OL、森藤リリコ。
ドラマかな？
ぐっとね、なんか、なんかありふれたというか。
まあ、はい。
俗っぽいタイプ、
ね。もう、まあ、先ほどね、この人の良さは、童貞力の高さ。
あ、ディティールが素晴らしいと思う。
もう素晴らしいって話をしますけど、これをね、凝縮したようなお話。
なるほど。
凝縮したようなお話で、まあ、ちょっとストーリーアララインを言うと、はい、まあ、主人公は、まあ、ある程度年のいったおじさんで、この森藤リリコさんっていうのは、新人の OL さんで、うん、でこの人の更衣室にカメラを仕掛けて盗撮をしているっていう。
あ、うん、まあ、完全に犯罪
ですね。犯罪ですよね。でそれを、後輩にある時バレてしまって見られてしまって、そしたら後輩が、まあ、でもお世話になった先輩だから僕はあなたに、
後輩が男ね、
男ですね、うん、男、あなたのためになんかちょっとやれることがないかなって思ってやりますよって言い出したら、うん、まあ、後輩が急にその森藤さんと仲良くなり始めて、一瞬で、一瞬で週末にはもうデートみたいな感じのを取り付けて、で翌週その後輩からなんかちょっと先輩のために頑張りましたんでって USB を1個もらうわけですよね。でその内容がすごいものだった ていう話がまあストーリーラインなんですけども、まあ、ちょっとすごいものだったってあやふやにするのは読んでもらいたいからっていうのもあるんですけど
なるほどね、
あるんですけど、うん、この話のね、なんて言うんだろう、まあ、言ったらもうネトラレものですよね、話のストーリーラインとしてはですよね、あの要は自分が好きだった女の子がその後輩にネトラレるわけですから、だけどネトラレなのに誰も不幸にならない、本当に、まあ、あの
そうか
いや俺読んでないから何とも言えない
です、俺は読んだんだ
よ、いや誰も不幸になってないですよこの話って、すごいことに
ハッピーネトラルだ
と、まあ、池田越先生もその結局最後は女の子が喜んで体を進めることになるから、うん、誰も不幸になってないっていう、その、ね、女の子視点で言えば、あの最初視点で見るとちょっとこの子はめられちゃったな、だけど、
う
ん、不幸にはなってないっていう
とっとこさんはそう考えたら
しい、感じるんですけど、うんうん、でもこの話の本当に、まあ、女の子も当然その後輩のことが好きになるわけだし、うん、その後輩のことが好きになるわけだし、その後輩の方も先輩に尽くすことができたわけだし、先輩の方もその寝取られた状況を納得できるっていうオチに結びついているっていうところが、この構成というか、あの完璧、
なるほど、
三者一両読みたいな、
そうですね、
大岡さばきが
大岡さばきが俺の中でイメージがまだ湧いてないですけど、まあ寝取られ要素は基本ある、
基本あるですね、うん、これが非常にもう本当に完成度が高く、しかもその USB の内容本当触れたいんですけど3部構成になってて、うん、その3部構成が見事にできてる、うん、
ということですけど、どうでしょうか、あの今ちょっとかなり客観的な視点に疑問を呈しているのですが、今ちょっと天さんのご意見を伺いたいんですけど、
正直自分があんまりそこに読み込んで
ない、ああ そこまで来てないと、甘さの中では、うん、なるほどね、
俺はあのマネーの虎で渋ってる社長みたいな
うーん
でもその違うんですよ、解釈の問題は別として、うん、その構成として、うん、すごくしっかり
面白い こういう展開になるんだ、
そうそうそうっていうのはすごい、それは分かります、う
ん、なるほどなるほど、
ただ描写一個一個丁寧な作家さんではあるん
で、そうですね、そうすごい丁寧、その進行が積み重ねが丁寧です、
なるほどね、
例もいいですね、
そうですね、でまた技法の的な問題なんですけど、まあ、あの今年、まあ、ってこともないんですけど、割と、まあ、ちょっと前ぐらいから流行っている定点カメラっていうのがあるんですね、
定点カメラ、
はい、
なるほどね、
要はカメラをちょっと置いたような状態で、うん、まあ、AV 的な視点ですよ ね、 だね、ずっとその視点から、ちょっと長い時系列をそのカメラで映していくっていう技法ですね、
これですね、
これですね、
なるほど、
ね、これがで、まあ、本当に置いたまんま
カットを割らないで、ずっと
そこので何が起こったか、
ライブ感を出すっていうんですかね、
この方ね、両手に先輩でもそれちょっと使ってるんですけども、うん、松川先生のね、
はい、
その場面あるかな、まあ、本当にこれってあの長い時間セックスしてんだなってことがありありと分かるわけで、うん、非常になんか乱れている感じが見えるわけですよね、この二人はハマっちゃってるんだなっていうのが見れるわけで、
なるほどなるほどね、まあなんですか、やっぱりね、漫画の中で描くとものすごいスピードで描かざる、あ、なるほど、同じような視点でやってますね、やってるんで、
生々しさが出ますね、
やっぱね、これぐらいの短編で描くとなると、やっぱ全体的に5分10分間隔になっちゃいますけど、
まあ実際には行間をまた想像させるわけじゃないですか、読者の方には、あ、この人もこんなところからずっとここまでやるようになっちゃったんだなとか、
去年今年流行ってる描写ではあります、
ね、そうですよね、そうですね、
使われる感じで流行りの一つです、
まあ、やっぱりあとなんだろうな、やっぱウェブで絵を公開する方増えたじゃないですか、うん、で、
はいはいはい、
要は差分レイヤーとかで絵を表現するときってこれ楽だと思うんですよね、
あ、なるほど、
広さと長さを
要するに背景使い回せるし、うん、なるほどなるほどね、
っていうことも考えて流行ったんじゃないかなっていうのもちょっと思ったし、まあ、これってさっき要は2次元でやったやつが3次元に行くって話だったけど、多分3次元から2次元に来てます
ね、うん、これは多分そうだと思う、
うん、
来てますよね、
うん、
この描写がすごい面白いんだなっていうことに、あの素人物っぽいさが出るっていうか、
まあ、個人でね、うん、撮るとなったらカットは割れ、一人でやれば割れないですから、そのリアリティを持ち込んだって、まあ、YouTube 感覚が入ってるって
ことですね、そういうことですよね、
うん、なるほどなるほど、
で、まあ、先ほど言ったエースケ先生も、まあ、あの最新号でこの定点カメラ使ってらっしゃって、
あ、
なんかは本当にワッキャワッキャ
ゲーム、これはなんかちょっともう少しこの何ですかね、うん、盗撮感
のある盗撮感のある感じですね、でもこの盗撮感のある角度っていうのが多分定点カメラすごくいいと思います、
なるほどなるほどね、
うん、
そう、まあ、
無機質な、ね、
リアリティも出るしみたいな、
ね、このまま一番上の子まではゲーム2人で楽しんでて、で2人がそれをどんどんなんか近づいてって最後やっちゃって
るみたいな、なんとなくやっていくに持っていく感じがある、
今のページの流れもいいですね、
なるほど、
ね、またガンガンガンガンはめてんじゃん、
突然ね、
ガンガンはめてんじゃんっていうのが
俺もこれ4個前で突っ込みたくなりました、ね、なんでだよ
この後めちゃくちゃみたいな
で、ね、でもほらやっぱセックスに持っていくため の、 あの、はい、いろいろなものを、まあ、儀式飛ばせるっていうか、あのそれが説明できるのすごく強いじゃないですか。イカハナ先生なんかはツイッターなんか見てるとやっぱりどうやってこの男児をセックスさせるかなっていう、その、うん、
まあ、そこまで持ってくる
持っていくか、ライブドローイングの時も言ってましたけど、うん、やっぱあの2人がやっぱ話ネーム作ってて、あ結局セックスしないやつで終わっちゃってボスになるネームが結構ある、キャラが入ってきちゃうんで、
なるほどなるほど、そういうそこに至らないぞ
ってことってことがある、うん、まあ、この定点カメラはもう無条件でこのままセックスに持ち込めるっていうのは割といい技法かなと思うん
ですよね。なるほど、なるほど、暴力的に持ち込めるっていう力はありますよね。
もうあのやるのが当たり前みたいな流れになってるんで、
うん、なるほどなるほどね、そういう装置としては面白いかもしれないですね、はい、
まあでまあ、あの森藤理工の方にもそれが使われている、効果的に使われているなっていうところもあって、う
ん
う
ん、なるほど、今のなんでだよをすっ飛ばせるわけですね、このマジックを使えばね。
そうそうそうそう、
なるほどな、
まあ、確かにこれだとその後の USB の中身と非常にあれして、うん、定点カメラの必然性っていうのがね、
あ、そうですね、
あるので、
とっとこさんがもうしきりにぼやかしてる USB、うん、
USB の話
みんなそこまで食いついてねえ
のにないっていうい
や冗談冗談、
これはただの漫画の効果だけじゃなくて、その、うん、ストーリーの必然上でっていうのも一枚噛んでるんで、うん、これはここに定点カメラの表現持ってくるっていうのも
本当に構成がよくできてるっていうか、うん、ストーリーが練られてると思うんですよね。
なるほど、違ったまた意味合いが出てくると思うんで、その盗撮っていうところで、
なるほどね、うん、あ、そうですね、そのシチュエーションがね、はい、ものがさっきの猫耳に理由がある
って、あ、そういうことです、そういうことです、あのエースケさんのはただ定点カメラにしただけだけど
エースケディスが
ないから、ディスじゃないですよ、ディスじゃないですよ、
完全にもらい事故
こっちはいわゆる、まあ、漫画技法の一つとして使ってて、
ね、
こっちはそのストーリーの必然上
のエロさとして使うっていうかね、そのエロエロ効果と、
なるほど、うまい合わせ技一本、
いやー、もうこれが本人一人だったらすごいな、松川先生の童貞力って本当に思いないですよね
この童貞キングのとってこも脱帽であると、
おーやられたわっていう
その二人の対談とか聞いてみたい
ね、みんなはなかったって、まあ、みんながうおーってなる
あと、あとこれ、とっとこさんがこれ好きなんだなっていうのが、うん、最初その何可愛いそのヒロインの子っていうのが全くエロの匂いがしないん
ですよ、ね、
日常感がものすごいんですよ、
なるほど、
会社の女の子、それがっていうそのトットコさんの必殺パターンです。
あー、なるほどね。その子の何ですかね、価値観の転倒が。
転倒が、その日常から非日常へ。
そう、それがそれを丁寧に書いてもらうとグイグイグイグイ。
もうやべーってなるの。
助かっちゃう。
歯が落ちちゃう。
歯が落ち
ちゃう。もう俺本当キー先生に足向けて寝られな
くて。まあ、確かにそのキー先生のね、あの去年あのトットコさんが大フィーチャーされた、はい、作家先生ですけど、とか読んでるとそこのね過程とかものすごく丁寧に書いてるなって感じがね。多分それが大事だぞと。
そうですね、うん、もう本当にシチュエーション次の僕としては
もういきなりやって、あ、やり始まって規定演技やるだけじゃダメだ、
ダメですね、もうね、本当
にあ、まあ、そうですね、その規定演技やるだけのやつはやっぱりノミネート入ってこない、
まあそれ、まあ、まあ分かってるからみたいな、
あと一個僕がちょっとこの、はい、作品で一個気になったのが、まあ、主に出てくるのはその主人公とヒロインと、うん、あと主人公の後輩の男っていうの、うん、はい、主人公の後輩はもうド級のサイコパス